週始めはオレンジナイト。さあ月曜日になりました。皆さんですね、ハロウィンでございますよ。ハロウィンどういう風に過ごしましたか？今年どんなコスプレしましたか？あのね、僕ね、仕事終わってね、昨日渋谷に呼ばれまして、コスプレねしてくださいって言われて準備しちゃったんですよ。何のコスプレだったかっていうとね、シン・ゴジラ。びっくりしましたよ。いきなり行って脱がされて下着になって、僕ね裸の大将みたいな格好でね、安い発泡スチロールの上にこうスプレーで色が塗ってあるんですよ。でそれをこうつけられて、ゴジラのマスクだけ本物なんですよ。あと全部発泡スチロールのこう手と足と尻尾安物なんですよ。なんかね、セイントセイヤの一巻の時のね、安物のブロンズセイントみたいになって、でその状態で梅田さん、シンゴジラのモノマネしてくださいって言われたんですよ。あ、モノマネしなきゃと思って、今回のシンゴジラのアクターは野村萬斎さんですから、野村萬斎さんはね、狂言の動きなんですよ。だから静かにこう手のひらを上にしながらすり足で歩くんですね。そしたらね、気配が消えちゃうんで誰も気づかないんですよね。俺一人でね、シンゴジラのモノマネやってるんですけど、誰も触れてくれないんですよ。しかもゴジラのマスクをかぶってるから誰もわからないっていうね、そんな恥ずかしみを受けた昨日でございます。皆さんですね、ただハロウィンね、楽しいと思うんですけれども、小学校の時に言われたと思います、先生に。遠足は家に帰るまでが遠足ですよと。だからハロウィンで散らかったゴミはちゃんと片付けて、会場のゴミも外のゴミもちゃんと片付けて家に持って帰って処分するまでがハロウィンですから、皆さんそこね、社会人としてちゃんとしましょう。お願いしますよ。さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけど、2016年あと2ヶ月になりました。今年のうちに会っておきたい人、これをねちょっと募集したいと思います。今年まだ会ってない、あと2ヶ月で何としても会ってみたいという人ですね、ぜひメッセージ送ってください。メッセージ送り先、こちらすべて小文字で radio@zipfm.co.jp、 すべて小文字で radio@zipfm.co.jp まで。採用されました方、すべての方にですね、番組オリジナルステッカープレゼントさせていただきます。それでは本日の1曲目いきましょうか。お願いします。さあ、映画君の名はなんと興行収入154億円ということで、邦画では崖の上のポニョに次ぐ歴代6位、おめでとうございます。ラッドウィンプスで全然全世。やっと目を覚ましたかい。はい、それではこのコーナーでは今週ちょっとですね、気になったニュースをお伝えします。今回ね、ものすごいね気になったんですよ。これ皆さん、ポケモン GO やってますか？ちょうどね、ポケモン GO が配信されて100日経ったんですよ。100日経って有料アイテム持ってる人もいると思います。このポケモン GO の課金収入が100日間でどれぐらいいったと思いますか？日本規模じゃなく全世界で、特にポケモン GO やってる人考えてみてください。この課金収入、ポケモン GO 全世界、これ100日間配信されましたけど、一体いくら稼ぎ出したか。はい、ちょっと近くの人と、近くの人と話してみてください。全世界でポケモン GO、これ課金いくらぐらいいったんだろうと。話しました？答え出ました？お教えしますね。正解、なんと3ヶ月間で6億ドル。日本円にして約630億円稼ぎ出したということなんですね。どうですか？これ少ないですか？多いですか？僕はね、やっぱ課金しなくてもポケモン GO って楽しめるわけじゃないですか。だからね、結構これはね、いい売り上げになったんじゃないか、任天堂さんと思ったんですよね。でね、これどれぐらいすごいかっていうと、例えば大ヒットしてるアプリ、キャンディークラッシュサガ。これの 2.5 倍早かったんです。6億ドルに達成するのに。そしてもう一つ、パズドラ。パズドラよりも5倍以上の速度で、なんと6億ドルに達したということですね。そして、大体こういうゲームアプリっていうのは配信されたら2週間ぐらいで、まあ、7、8割のリスナーというか、失礼しました。7、8割の、まあ、ユーザーがもう使わなくなるそうなんですよ。飽きちゃうそうなんですけど、このポケモン GO 配信3週間以降でまだ続けてる人約7割ということで、まあ、持続性も非常にあるということですね。これに応じて2016年の任天堂の7月9月期だけで約100億円の利益を計上したということです。ただですね、その反面というところもあるんでしょうかね。任天堂さん26日の発表です。2017年3月期連結経常利益、 前期比 65% 減の100億円になるということで、ポケモン GO が、まあ、利益を出して下支えはしているんですけれども、本益であるソフト収入、まあ新しい新作のソフトがなかなか売れていないということでですね、売上高全体で4700億円あるんですが、これ前期比から 7% 減ってるんですね。主力ゲーム機 WiiU のですね、この販売がいまいちということですね。まあ、先々にこういう状態ですから手は打っていますね。任天堂さん12月にですね、Apple 向けにスマートゲームスーパーマリオラン、これ先行配信されます。そして来年の3月、いよいよ新型ゲーム機任天堂スイッチが発売されます。今期中に200万台の出荷を狙っているということで、もうあとですね2週間ぐらい経ったら、まあクリスマス商戦が始まりますから、お父さんお母さんはクリスマスどうするかっていうことをすごく考えると思うんですよ。ここ1、2年ね、まあ妖怪ウォッチレベル5の部分の独走でしたから、ポケモン GO がこの勢いに乗ってクリスマス商戦勝ち取るのか、そうはさせまいバンダイ、そしてレベル5何か仕掛けてくるか、11月の20日以降に子供を連れずにぜひおもちゃ屋さんを覗いてみてください。この状態でどれぐらい各会社のシェアがあるかっていうのね、おそらくポケモンが強いでしょう今年は。ただね、そういうところもチェックして見ていただくとすごい楽しいと思います。任天堂さんのゲーム機すごい楽しみですね。僕もちょっとねこれ使ってみたいなと思います。以上気になるニュースでした。ではメール来てますので紹介しましょう。メールテーマですね、2016年の間に会っておきたい人。ラジオネーム翔太、17歳。梅田さんいつも聞いてます、ありがとう。私はどうしてもサンタクロースに会いたいです。ああ、サンタクロース、まあ17か。サンタクロースにお願いしたいプレゼントは、折りたたみマウンテンバイク6段変速ギア付きレイチェル MTB266R。 くれるか、くれるか。靴下に入らんでしょうが、マウンテンバイク。あのね、プレゼントをもらうコツね、サンタさんから正体言っとくぞ。まず謙虚であること、そして使い道な、使い道がもっともっとこう、なんだろうね、この子にあげたいって思わせる使い道。例えば私はバスに乗る時間を気にしたい、いつも確認したいから腕時計が欲しいです。そしたらひょっとしたら高くはないかもしれないけど腕時計が靴下に入ってるかもしれない。お前なんかさ、この文面見るとさ、なんかマウンテンバイク6段変速ギア付きっていうのはさ、なんか持ってるのすごいね、しかも畳めるんだねって言わせたいだけでしょ周りに。それはねサンタさんくれませんよ。ということでね、翔太はね戒めも兼ねて、ステッカープレゼントしません。皆さんですね、このようにどんどんメッセージを送ってください。2016年の間に会いたい人、メールアドレスこちら、 radio@zipfm.co.jp、 すべて小文字で radio@zipfm.co.jp です。エンディングです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。あのフリートークはこういう感じなんですけれども、今ですね普段ターザン山本と一緒にずっと番組をやってるんですが、どちらかというとですね、一人で喋るよりも誰かと一緒に喋って、その人の可能性や持ってる個性を引き出すっていうことの方が僕は得意です。なのでちょっとこの人面白いから使ってみようって思った時に、サポートとして入れてもらった時に僕の良さは一番出るかなと思います。ですのでですね、もしそういう用途がありましたらぜひお呼びいただきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。